今日は呼ぶ記の10章です。ここには神への嘆きが出てきます。一節のところを見ますと、私は不平をぶちまけ、魂の苦しみのうちに私は語ろう、私は神にこう言おうという呼ぶの言葉が出てきます。神様に不平をぶちまける、また魂の苦しみを神様に語る、それは悪いことかというと決して悪いことではないということであるわけです。神様に語るというのは、これは祈りということになると思います。私たちは祈るときに神様を恐れ敬って祈るということがあると思います。しかし祈りはそれだけではないということです。私たちのうちにある苦しみ、悲しみ、痛み、嘆きを神様に率直に言うこともまた祈りであるということです。イエス様もゲッセマネの園で、この杯を私から取り除いてくださいと率直に父なる神様に言われました。どれほどそれが苦しく、そしてまた辛いことであったかということを思うときに、私たちも心の中にあるその苦しみや悩みを神様に話をするということは決して悪いことではないということです。2節の終わりを見ると、何のために私と争われるのかを教えてくださいという言葉が出てきますけれども、もう彼はさまざまな苦しみを直接サタンの試みによって受けたわけです。そしてその後、友人たち3人が訪ねてきたんですけれども、誰一人として慰めの言葉をかけてくれない。もうヨブの言うなれば、不平不満を言った時に、それはもう自分が罪を犯したからもう自業自得だというような、友達たちの彼は声を聞きました。6節を見ますと、それで私の咎を探し出し、私の罪を探り出されるのですかとヨブは言っています。ここにこの罪を探り出すという言葉が出てきます。また終わりの方の14節においても、もし私が罪あるものとなるなら、あなたは私を見張られますという言葉が出てきます。この罪ということなんですけれども、罪には2つ種類があると考えられます。一つは故意に神様に逆らって罪を犯すという罪があると思います。それはもう明らかに神様に対する反逆ということであるわけです。しかしもう一つのことは、自分がもう知らないで、全くわからないでいて犯してしまう罪というものもあるということです。それは決して神様に逆らうと思ってやろうと意図的に故意にしたものではない。自分の弱さや愚かさ、また偶然に失敗してしまう、悪いことをしてしまうというような、そういう罪もあるということです。7節にある私に悪しきことがないこととあるんですけれども、決してヨブは神様に故意に罪を犯すということは全くしなかったということであるわけです。自分自身の弱さ、愚かさのために彼は嘆き言を言ったり、そしてまた自分は正しいということを主張していますけれども、決してそれは神に逆らうということではないわけです。彼は8節を見ると、あなたの手が私をかたどり、私を作られましたという言葉があります。また9節に、あなたは私を粘土のようにして作られました。イザヤ書の中にも、この陶器師が陶器を作る、粘土をこねて自分の思うがままに形を作る、作られた陶器は文句を言うことはできないわけです。そのように自分が作られた。そしてヨブも8節のところに、あなたの手が私をかたどり、私を作られました、すべては神の御手の中にあるということを彼は知っているわけです。そして12節を見ますと、恵みをもって私に命を与え、あなたの帰り身が私の霊を守りましたという このヨブの、まあ、言うなれば信仰告白、彼はただ単に自分が形だけ作られたものではない、恵みをもって命が与えられている、そして神様の顧みが私の霊を守っていてくださる、その思いが彼の奥底にあるということです。そして13節に、あなたはこれらのことを心に秘めておられました、このことがあなたのうちにあるのを私は知っています。ですからヨブは神様の自分に対する思い、どれだけ神様が自分自身を愛してくださっておられるのか、彼はそのことを信じていたということであるわけです。しかし現実には持ち物を失い、自分の10人の子供たちも死んでしまう、そして自らが重い病に侵されてしまう、その苦しさの中にあって彼は嘆くということをしたわけです。15節に、もし私が悪しき者とされるのなら、ああなんと悲しいことでしょう、私は正しいものとされても頭を上げることはできません、自分の恥に飽き飽きし自分の苦しみを見ていますから。もう自らの弱さ、愚かさ、彼はそれをはっきりと認めているということであるわけです。神様に対しては何の申し開きもすることはできない、しかしそれでも彼は生きている人間として苦しみの中にあって神様に言うなればもう本当に愚痴をこぼす、不平を言う、それは神様自身が私を作ってくださった、その信仰が彼のうちにあるということです。20節を見ると、私の生きる日はわずかなのですか、それならやめてください、もう本当に彼はもう弱り切っている、そういう姿を見るわけです。そしてやがては死ぬ時がある、誰も永遠にこの地上で生きることはできません、ヨブとてやがては死に面する時があるわけですけれども、もう生きる日がわずかであるならばもう少しでも握力させてほしい、20節の終わりにはその言葉が出てくるわけですけれども、本当に束の間の喜び、そしてまた楽しみ、彼はそういうことをもまた求める思いが彼の心の中にある。しかしやがて神様は彼の祈りを聞いてくださり、また彼の真実をやがての時に表してくださる、そして彼は神様から多くの祝福にさらに預かるものとなる。しばしの時はまさに暗闇の状況の中にある状態ではあるわけなんですけれども、しかし私たちにも私たちの訴え、不満や愚痴を聞いてくださる方がおられるということです。私たちには私たちを取りなしてくださる、あの十字架の上にかかって私たちの罪を許して私たちを受け入れてくださるイエス・キリストがおられる。私たちも本当にいろんな苦しい思いや悲しい思いも祈りの中に私たちは神様に訴え、そしてキリストの御名によって祈るものとさせていただきたいと思います。